こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。篠田健一による新版日本人になった祖先たち DNA が解明する多元的構造は、分子人類学と古代 DNA 研究の成果から日本列島に暮らす人々の成立過程を考える一般向け科学書である。2019年間の新版は、従来版の議論に次世代シークエンサーを用いる核ゲノム解析の進展を加えた。中心的な問いは、日本人を単一の起源や単純な根結子で説明できるのかという点にある。本書は縄文人と弥生人の関係を重要な軸に置きつつ、人類のアフリカ起源、アジアへの拡散、列島内の地域差、周辺集団との交流を広い時間尺度で扱う、 DNA を民族の本質を決める印としてではなく、過去の移動、分岐、交流を確率的に復元する資料として読む姿勢が特徴である。日本人論にとどまらず、科学的証拠が歴史像をどのように更新するかを学ぶための入門書でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、二重構造モデルを出発点に多元的な列島史へ進む。本書の重要な意義は、日本人の成立を縄文人と弥生人の2つだけの集団の混合として固定しない点にある。二重構造モデルは、日本列島に先行していた縄文系の人々と、大陸側から農耕文化を伴って渡来した人々の関係を考える有力な枠組みだった。しかし著者は、その枠組みが全てを説明する完成図ではなく、DNA 資料の増加によって精密化されるべき仮説であることを示す。列島への人の移動は一度きりではなく、時代地域移動経路によって異なる可能性がある。したがって、現代の地域集団を過去の特定集団と単純に同一視することも避けられる。本書でいう多元性は、特定の系統の存在を強調するだけではない。複数の集団が長期間に交流し、子孫を残し、地域ごとに異なる人口史を形成したという見方である。日本人の起源を一つの答えに還元したい読者に対し、証拠に応じてモデルを更新する科学の手続きを理解させる。次に、母系 DNA から核ゲノムへと広がる分析の射程新版を特徴づけるのは、ミトコンドリア DNA 中心だった研究から核ゲノム解析へと視野が広がったことにある。ミトコンドリア DNA は母から子へ受け継がれるため、母系の系統を追う上で有力な手がかりになる。一方で、それだけでは祖先集団全体の歴史を代表させることはできない。地形に関わる Y 染色体の情報や両親から受け継ぐ核 DNA を合わせて検討する必要がある。核ゲノムは膨大な遺伝情報を含み、古代人と現代人、あるいは複数の古代集団の近縁性や混合の在り方をより多面的に比較できる。次世代シークエンサーの実用化は、損傷し断片化した古代 DNA を扱う研究の可能性を広げた。本書は技術の名称を紹介するだけでなく、分析対象によって見える歴史の側面が異なることを伝える。そのため、読者は単一の遺伝的指標から大きな民族史を断定する議論に慎重になる視点を得られる。さらに、人類のアフリカ起源と世界拡散を日本列島史の前提として読む。本書は、日本人の起源を論じる前に、ホモサピエンスがアフリカで誕生し世界各地へ広がった長い過程を扱う。この構成は遠回りに見えて、列島の人々の由来を孤立した問題にしないために重要である。日本列島に到達した人々も、アフリカから外へ出た人類集団の分岐移動、環境への適応、他集団との交流という大きな歴史の一部だからである。遺伝的な類似と相違は、見た目の特徴や現在の国境とそのまま対応しない。遠い地域に共通する系統が見つかる場合もあれば、近接した地域の間に複雑な差異がある場合もある。本書は、 DNA 分析が人類の移動経路を再考させる一方、考古学、形質人類学、言語学などの知見との照合が必要であることを示す。日本人を特別で閉じた集団として語るのではなく、移動する人類史の中に位置づけることで、起源論が民族的な印象論に傾くことを防いでいる。そして、古代人骨は文字のない社会の血縁と交流を検証する資料になる。古代 DNA 研究の強みは、現代人の遺伝情報だけから過去を推測するのではなく、遺跡から出土した人骨を直接分析できる点にある。現代集団にはその後の人口移動や婚姻社会変動の影響が重なっている。これに対して、年代や出土地点がわかる古代人骨は、特定の時期と地域にいた人々の遺伝的特徴を検討する基準点になる。核ゲノム解析の進歩により、個体間の近縁性、集団間の関係、時間を隔てた連続性や変化を従来より詳細に扱えるようになった。本書が描く研究史では、骨の形や副葬品だけでは決めにくかった問題に DNA が新しい検証手段を提供する。ただし、 DNA は万能の歴史記録ではない。資料数や保存状態、採取できる地域の偏り、統計的推定の前提が結論に影響する。著者の方法論的な価値は、遺伝学の精度を評価しながらも文化や言語を遺伝子だけで説明しない節度にある。 最後に地域差と周辺集団との関係から単線的な祖先像を退ける日本列島は海に囲まれているが、歴史的に完全に隔絶していたわけではない。本書は北海道、沖縄、本土を含む地域ごとの人口史が同一ではなく、周辺地域との関係も一様でないことに注意を促す。列島の内部には長期にわたる定住と交流があり、さらに大陸、北方、南方との接触も異なる時期に起きた。その結果として、現代の日本人を均質な集団とみなし、ある一つの外部集団との近さだけで起源を決める考え方は成り立ちにくい。DNA 研究で扱われる系統は、優劣や文化的な所属を示す印ではなく、ある系統が過去にどのように分岐し、どの程度受け継がれたかを示す手がかりである。本書はこの区別を踏まえ、遺伝的系譜と民族名、言語、生活文化を安易に重ねない。こうした視点は、日本人起源論をめぐる断定的な主張を読み解く際にも有効である。多様な由来を認めることは曖昧さではなく、資料が示す複雑さに見合う歴史理解なのである。結論として、本書は日本人のルーツに関心がある一般読者、考古学や歴史学を DNA 研究の側面から読み直したい人、遺伝情報を用いた議論を批判的に理解したい人に適している。高校生物の基礎があれば用語を追いやすいが、主眼は専門技術の習得ではなく、証拠から集団史を考える方法を知ることにある。読後には、ミトコンドリア DNA、Y 染色体、核ゲノムがそれぞれ異なる情報を持つこと、古代人骨の直接分析が歴史研究を変えたこと、そして研究成果は将来の資料によって更新されうることが理解できる。類書には日本人の起源を単純な系譜図や刺激的な結論へまとめるものもある。その中で本書は、著者が分子人類学の研究者として技術革新が何を可能にし、何をまだ断定できないかを丁寧に区別する点で際立つ。日本列島だけを閉じた舞台として扱わず、アフリカからの人類拡散とアジアの人口史の中に置く構成も強みである。新版は刊行後にも古代ゲノム研究が進展しているため、最新研究だけを求める読者は補助的な資料も参照したい。それでも起源論を固定的な民族像ではなく、更新される科学的問いとして捉えるための堅実な基盤となる。ご支援いただける場合は、篠田健一、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。